のんちゃんと
ひじり子の秘密の花園。
こんばんは。
こんばんは。
ひじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
今日は40回目の放送です。
お、40回目。
40回目、うん、はい、はい、この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい、今回も、
はい、
先週に引き続き、
はい、
音下さんをゲストにお呼びしております。
はい、
あ、こんばんは
早めに呼んでみました。
はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。前回
お願いします。
はい、前回はありがとうございました。
はい。
はい。今日はあれですか、
ね、
あ
の、はい、
おすすめラブムービーのコーナーと聞いてきたんですけど。
そうなんです。あの、最近あんまりやりそびれていたおすすめラブムービーのコーナーを、前回エンディングで音下さんが喋りたいって言ってたんで、もうそのムービーを拡大版にして本題で喋っちゃおうという、
はい、
ことで。
楽しみ。
楽しみ。
性についてが結構。
の映画らしく、
ね。の映画みたいで。
ね。こんな感じなのか。
はい。
じゃあもう早速本題に行きましょうか。エンディングは。早めに終わらして。
オープニングね。
エンディングじゃない。
もう終わっちゃうんだと思って。まだおすすめてねえと思って。
おすすめてる。
もうダメだ。なんか口から出てくる言葉と頭の中の単語が違うことになってるんですけど。
私とひじり子ですね。
ああ。
もう一人いたって。誰だお前。
私とひじり子ってどういうこと
私誰だって。
すいません。
いやいや、めっちゃ楽しいです。
はい。はい、オープニングは、はい、あの、早めに終わりにして。
はい。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ラブムービー。はい、じゃあ続いては本題です。
はい、
今日の本題はおすすめラブムービーということで、
はい、
おす、お、落とした さんの、
おす落としたさんって言いましたね。まあ、おすですけどね。男女じゃなくてオスメス言われたのは初めてですけど。
落としたさんの、おすすめムービーを教えてもらおうっていうことで、
はい、
はい、
これですね、
はい、お願いします。
じゃあ早速いいですか。
はいはい、うん、
これね、あの、まあ、お二人に、提案するこの回のやつはですね、
はい
はい、
実はまず映画じゃない。
映画じゃない。
もうおすすめラブムービーじゃなくなってますけど。
ムービーじゃない。
うん、あのね、しかもこれ、あの、性に対して真面目にぶっちゃける姿勢があるお二人の番組だからこそ、
はい、
真面目に見てほしい作品っていうのがあるんですけれども、
はい、
ちょっと紹介してもいいでしょうか。
はい、はい、どうぞ。
あの、これね、監督さんにまずちょっと注目してほしいんですけど、
はい、
はい。
お二人に、とりあえず、あの、ラジオ聞いてる方に、まあ、言っとくと、まだ何も話してないですよね。はい、
何も、
事前情報一切何も言ってないので、今ここでお二人には初めて言うんですけど、
はい、
日本人です、はい、監督さん。
ほう、
ほう。
名前は、代々木正さん。
おう、
代々木正さん。
これ聞いてるか、今これ聞いてる方で、うわ、出たーって思ってる人いると思います、多分。お二人ご存知ですか？
知ってます。
知ってます？
え、私知らないです、多分。
知ってるけど。
ひじり子さん知ってますか？
知ってるけど見たことないんですよ。
あ、本当ですか。
はい。
これじゃあ、まあ、僕の方からざっと説明するとですね、この、まあ、この監督さんの経歴の詳細はまあちょっとありすぎるんで省かないといけないんですけど、
はい。はい、
多分、御年、 77歳とかそんなんだと思います。
へ、うん、え、まだ健在なんですよね。
健在です。健在です。
いや、なんかもうさ、死んでる人かと思ってた。
生きております。
まだ作り続けてるんですね。
三輪明宏と同じぐらいの年だったと思うんで、多分。
そうなんだ。
まあ、元は映画の人で、
はいはいはい。
日活。
日活、
はい。ところで、まあ、ピンク映画を撮ってた人なんですけど。
ピンク映画、
まあ。うん。特徴がですね、
はい。
尋常じゃないぐらい性を追求するその姿勢みたいなところがあってですね、
はい。
女の人の中に潜む性みたいなものに対峙したいっていう感じが強い人なんです。
それは映画AV ですか？
それもじゃあこれから説明しますね。はい。まあそういうね、姿勢が高じすぎて、
はい。
まあ、ピンク映画とかでは限界があると。いうところで、今回お二人に見てほしい作品は、ジャンルとしては、アダルトビデオに入ります。は
いはい、おー。ああ、そっちに入るんですね。
入るんですね。
うん。映画じゃできないことをやってるんですよ。
なるほど。引っかかっちゃうんですね。
そうそう。この人以前ですね、そういう姿勢が女の人の中にこう潜む性とか性に対して対峙しようっていうものを掘り下げすぎて、
はい、
うん、多重人格の性みたいなものにこう手つけちゃった時期があって、
どういうことですか？
その結果ね、はい、やりすぎて完全にうつ病になったんですよ。完璧に。
え、この人が？
そう、この監督さんが。
すごい。
完璧なうつ病になって
自分が多重人格になっちゃったってことですか？
じゃない、多重人格になったんじゃなくて、うつ病になったんです。
うつ病になっちゃった。考えすぎて、
多重人格の人と関わりすぎて、
その
影響を受けやすいんじゃないですか。そういう、
すごい、
本気でやりすぎて、心の中に入りすぎて、
なるほど、
自分の心やられちゃったんですよ。
すごい、うん、
で、この人はその多重人格の性みたいなやつも映像で残してるんですけど、はい、AV の中で。
その人本当に多重人格の人なんですか？
本当に多重人格の人で、まあ、それをやらせかどうかを見るのは、はい、と思うかは、見ればわかると思うんですけど、僕見たんですね。
はいはい。
めっちゃ怖いっす。ね、作り物のそのホラーとか、はいはいはい、そういうのと全然次元が違う怖さ。ある、全然ホラーですよ。そっちの方が。めっちゃ怖いです。裸ですよ。裸だし、AV だからセックスはしてるんですけど、うん、
はい、
とてもじゃないけど男の人が、
はい、
こう、チンチンを握って何かできるものじゃない。
人格が変わっちゃうってことですよね。
うん、そうですね。多重人格はそういうことですから、もはやもう AV じゃない。ですね。で、まあ、その多重人格のはまたかなり特殊ですけど、この人が未だに撮ってる作品も、はい、まあ、まあ、AV 色が強いのもやってた時期も多少はあったんですけど、それでもかなり変なことやる人で、うん、AV はまあ、お二人がね、シルクラボのことを取り上げたりしてたじゃないですか。
はいはいはい。
番組の中でね、
うんうん。
で、それ、あれはもう完全に女性用に向けたものですよね。
そうですね。
うん。で、基本は男性用に向けられたファンタジーみたいな側面があるじゃないですか。
はいはいはい。
AV っていうのには。
うんうん、
ね。で、シルクラブはどっちかっていうと、女性に向けて作られたファンタジーみたいなところあるじゃないですか。
うん、うんうん。そうですね。
なんならね、この監督さんが、男優、使う男優って結構、代々木組って呼ばれてて、ちょっと、ある程度できる人しかできないんですけど。
あ、そうなんですね。
シルクラブに常連の一手作りますよね。
はいはいはい。
彼実はここの出身なんですよ。
すごい。
代々木組の出身で。
代々木組出身なんだ。
で、しかも、まあ、キャラ的にはどういう人だったかっていうと、全然使えない人。
はい、
女の人と向き合うことが下手で、途中で、なんか、縮んじゃう、
はい。はいはいはい。
中折れの一徹みたいな感じの、
そういうキャラ設定みたいな。
そう、キャラ付けがね、できてたぐらい、ガチンコな感じのね、ものを撮りたがる監督さんで。
へぇー、うん。
だからね、男に人気がないんですよ。ファンタジーじゃないから。
あ、なるほど。
そう。で、
ファンタジーめっちゃリアルだからってことですか。
そうですね、あの男の人が喜ぶツボをやっぱり抑えてやっていくのがアダルトビデオのその売り上げを上げると思うんですけど、そういう男性に媚びた作品作りを全然しない人なので、イベントとかもたまにやるらしいんですけど、女性ファンがやっぱ多いらしいんですね、
は
い
は
い、
へえ、
うん、あの僕のがこの監督さんが好きなのはですね、あの、はい、最終的に女の人を幸せに導こうとしてる作品が多いからなんですよ。
へえ、
うん、女性のためにやってるというか、女性が何かこう、出演してあの向き合うことによっていい何かを得て帰ってほしいっていうのが、垣間見れると。
へえ、
うん、実あのなんだろう、実は結構性に悩んでる女性ものすごい多いですよね。
はいはいはい。
多かれ少なかれ、大なり小なり。
で、
この人の作品はそこをこじ開けてね、解放させるものばかりっていうのが特徴で、うん。でね、でも AV なんてみんなやらせだよっていう層は絶対いるじゃないですか、そういう風に思う人とか。はいはい、これを、この代々木さんの作品をたくさんね、真面目に見て、まだ同じことを言ってるなら、もう僕話すことなんかないと思うぐらいの、
はい、
もう演技とかそういうレベルじゃないのが画面を見てわからない人はもう話すことないですね。はい、あのオスカー取れます。この子に出演してる素人の女性たちオスカーみんな取れますね。演技だったらね。
なんかよよちゅうさんって呼ばれてるじゃないですか。
そうですね。うんうん。
で、見たことないんですけど、
うん、
あの星野源さんが、
うん、
のエッセイで、
うん、
なんか AV の話がすごい出てきて、
うん、
で、ヨヨチュウの AV が素晴らしいって書いてあったんですよ。
へぇ、
だから
それですごい気になってました、
うん、そうなんです。あ、じゃあちょうどよかったですね。
そう、
うん、で、のんちゃんも全く知らないんだったら、
全く知らないですね、
今回ヨヨチュウのことに関してこんなに一つの時間で喋ったラジオ多分初だと思いますけど。
思いますよ。
めちゃめちゃマイナーです。
AV 男優の人のドキュメンタリー映画みたいなのがあるらしくて、はい、なんかそこにもヨヨチュウが出てくるんですよね。
あのヨヨチュウさんの映画最近出ましたからね、何年か前に。
ヨヨチュウさんが主役のやつですか。
主役というか、うん、ヨヨチュウ
ドキュメンタリーみたいなやつかな。
そうですね。ユーチューブの生き様みたいな感じじゃないけど、わかんないけど、僕も見てないんですよ。それまだ。
それ予告編だけ見ました。
うんうん、そこに出てる主演女優さんも、この、あの、ユーチューブの作品の中で、あの、僕見たことある人でしたね。
へ
ぇ、うん、僕はね、あの、AV ほとんど持ってないんですけど、あの、CD とかで買ったことないんですけど、あ、買ったことないってことはないんですけど、はい、あの、なんだろう。ユーチューブのしか今ないです。
ヨヨチュウ。ヨヨチュウ
のばっかりになっちゃって。そう。なんかね、まあ、マスターベーションするのに向いてはないんですよ。
向いてはないんです。作品として見るのがいいってことですか？
そうですね。うん。まあもちろん、いや、なんだろう。最後に残るものがね、まあ、あ、まあこれは、あの、順で話していきます。はい。で、あの、今回お二人に見てほしい作品はですね。はい、
まだ言ってなかった。
そうです。
そうですよね。
まあ、まあ、今ね、監督さんの、あの、ざっくりのお話なんですけど、
はい、
もうな、ね、はいはい、もう長いでしょ、絶対。長くなりそうでしょ、もう、ね。もう15分経ってますから、
ね。もう興味津々なんですけど、私。
何なんですか？
興味津々。はい、興味津々です。
あ、本当ですか。よかったよかった。いや、これ食いついてもらわないとどうしようもないんでね。
はい。
惹かれちゃうとどうしようもないん
で。気になる。
で、まぁ、今回お二人に見てほしい作品はですね、これはすごくやっぱドキュメンタリー性の強いやつなんですけど、
はいはい、
たくさん、まあ、シリーズがある中で、
はい、
あんまり過激的なの見せてもお二人、引いちゃうと思うんですよ。
そうですね。
あ、これちなみにですね、僕これ、まぁ、伊集院光が、
はい、
お昼にやってる番組、ラジオ番組で、週末ツタヤに行ってこれ借りようって番組があるんですけど、
はい、
それをちょっと踏襲して、似たような感じでやれればいいなと思ってるんですけど、つまり、
はい、
今回は、お二人にこれを見てくださいっていうプレゼンをする回で、
はい、
次回実際見ていただいて、それの感想を言う回っていうのをちょっとやって、聞いてる方にね、お二人が、ちょっとそういう、今まで触れたことのない世界を見て、
は
い、どう思ったかっていうのを多分聞いたら、きっと楽しいと 思うので。
いいですね、うん。いいですね。楽しそう。
で、じゃあそんな感じでちょっとやりたいと思うんですけれども、
はい、
シリーズでですね、これ、ある音源を聞くっていうシリーズがあるんですよ。
何ですか
女の人
が。どういうこと
これね、監督さんが、はい、そういうさっきみたいにね、こう、なんか、多重人格に向き合ってみたりとか、こう、はいはい、なんだろう、ここ、なんか、チャネリングとか、なんかこう、なんか、よくわかんないよ、うさんくせえ、なんかこう、いろんなことに、こう、精神的ないろんなことに手をめちゃめちゃつけたんですよね。はい、若い時から、うん。で、その中でいろんな人と、催眠療法の人とか、お医者、催眠術を使って、
はいはいはいはい、
人をこう、治していくような、催眠療法を使う人とかと、うん、関わったりとか、そういういろんな経験をして、開発、はい、監督さんが開発した、
はい、
作ったね、性を解放させることに特化させる音源があるんですよ。
へ
ぇー、うん。
それは、
はい、
危ないから、
はい、
監督さんがいないところで、人に
聞いちゃダメなんですか？
聞かすとちょっと危険らしいんですけど、僕は書籍を買ったんですよ、最近出た。監督さん本書いてて、はい、それで知ったんですけどね、それは。
へ
ぇ、うん、危ないから、僕がいれば、対処できるんだけど、普通に一般に販売しちゃうと危ないからって言ってできない。で、CD というか、まあ、音源があって、それをまずね、女の人に聞かすんですよ。
はい、うん、はい。
で、聞かす相手の女の人っていうのが、
はい。
まあ、これはまた面白いところなんですけど、何かを抱えてる女の人を結構選ぶんですね、監督さんは。ほぼ素人ばかりです。
あ、うん、
もしくは、AV に出て間もない、今回が初めてとか。
はいはい、
うん、で逆にちょっと10本ぐらい出た人を呼んだりすることもあるんですけど、
うん、
でもそれにもね、面接とかにも何十時間何百時間かける人なんですよ。
すごい。そ
う、まず信頼関係を事前に作りまくる手法を使うんですね。で、その上で、あ、この女の人を解放させたところを取りたいと、
うんうん、
思った人をのみ、出てもらうっていう形をとってるんですね。
で、
時に抱えてるものがね、女の人がその抱えてるものが重すぎて、もうなんか男が見てもね、こう、もう立つも立たないみたいなことをザラで、股間より心にみたいな来ちゃうんですよね。
すごいな。
見終わった後になんか一応用意してズボン脱いで見たもののなんか胸打たれてなんか胸を押さえてる自分がいるみたいな
感動しちゃう。
感動というかね、こうドーンと来ちゃうっていうか、なんつうの、まあ上質なドキュメンタリーだと思ってもらっていいと思うんですよね。
すごいな、うん。
ということで、そうですね。
タイトルは、
タイトルなんですけど、タイトルなんですけど、ちょっと待ってくださいね。
はい、
まず、もし苦手だったら、それはそれで正直に言ってもらいたいのと、
はい。
あと、そうですね、そうですね、どのタイトル見てもらうか、そうだな。お手、
そんないっぱいあるの？
いっぱいあるんです。このシリーズが結構長くて、いっぱいあるんですけど、まあ、お手数なんですけど、ちょっとね、一個に頑張って今絞ろうとずっと思ってたんですけど、
はい、はい。
ね、ちょっと絞りきれなくて、今 2個まで絞れてるんですよね。
はい、はい。
2個に絞れてて、
2本に
絞れてて、
はい。
ちょっと待ってくださいね。
検索しよう。
あ、で、検索して、これ多分ね、スタイルに置いてないんですよ。
え、じゃあどうしたらい
い？だから本当にこれ申し訳ないんですけど、あ、置いてれば置いてるでいいんですけど、でも置いてるの借りるの、お二人多分一定こうあるでしょ。
そうですね、場所が、
ね、
あ、そっか、中。
のれんの中で。
そう、のれんの中だし。
あ、のれんの中はちょっと、
なるほど、
厳しいですね。
だから多分、今、DMM とかでストリーミングで300円とかで見れるんですよ。
ああ、なるほど。
そう、ネットでやった方が多分お手軽なんで。
確かに。
ダウンロードしたければ900円、80円ぐらいで、ダウンロードもできて無制限で見れるんで、ちょっといいなと思って誰かに見せたいと思ったら、見せてもいいと思うし、7日間300円でストリーミングもやってるので、それでとりあえず見てみるっていうのもありだと思います。
なるほど。うん、
まあ、300円だったらね、借りるのと
そんなに
大差ないので。
う
ん、はい。じゃあタイトルいきますよ。
はい。
ようこそ危ない世界へです。もう危ないでしょ、タイトルから。
そのままじゃないですか。
危ないです。しかも、催眠の際に、
はい、
淫乱の淫って書いて、催淫って書いて、それが、かっこ危ないって読ませるんですよね。要はさっきの、要は中身は、要はさっきの、その、監督さんの作った音源を聞いて、はい、その女の子の性を解放するっていう、
はいはいはい、やつなん
で、ようこそ危ない世界なんですよ。
検索したんですけど、
はい、
めっちゃいっぱい出てきたんですけど、
出てます。でこの中で僕はね、
一本じゃないんですけどこれ。
でしょ？でこの中で
シリーズなんです、ね。
そうシリーズなんです。これ絞るのがすごい大変で、僕も全部持ってるわけじゃないんで、この中で自分がたくさん見て、このねお二人に勧めるために僕かなり見直したんですよ。かなり見直して、しかも
なんかすごいあれですね、うん、写真が。昭和な感じがしますね。
そうですね。
すごいな、今日のこの回は一番花園っぽいですね。
え、そう
か。確かに。
本当。完全に18禁の、
ね。完全に18禁ですよね。
これは。
はい。で、これ見る際の注意点、注意事項まず 2点あるんですけど、いいですか？
はい。
お二人。
注意事項。
注意事項。
そう、注意事項。
はい。
これね、
はい、
一人で見てください。これそう、
そうですよね。
大人数で見ると、
はい、
ちょっと刺激的というか、なんかこう、集中力、途切れやすいんで。
ああ、なるほど。
え、これとかっていう、なんか喋っちゃうと、ちょっとその、はいはい、ドキュメンタリーを、最後自分で考えるっていうのがちょっとやっぱこう、薄くなるんで、流れちゃうんで、できれば一人で見てほしいです。こんなの見てる自分みたいなもので恥ずかしくなるし、誰かいると、恥ずかしくなるから、なんかこう、喋りたくなっちゃったりするんで。あと2個目。
はい、
早送りしないでください。
はい、え、早送りしないでください。
はい。
あ、全部見ろと。
そうです。結構ね、同じアングルが続いたりするんですけど、これ、最後に見た後に多分後悔させないと思うんで、
はい、
ぜひ、そうですね、一体、どんな、音源を女の人が聞いてるのかを、女性の立場として想像しながら、見ていただけるといいなと。
あ、聞いてるシーンもあるっていう。
そう、実際聞きながら、聞いてる間にね、変化が出てくるんです、どんどん。女の人が、インタビューとかもバンバン入るんですけど、
うん、
この監督さん、とにかく、まあ、この撮影する前までに面接時間たっぷり取るって言ったじゃないですか。
はい。
うん、もう、そういうのも含めて、裸に、するんですよね。体は AV だから、もうもちろんセックスするんだから裸に決まってんですけど、
はい、
心裸にやっぱするんですよね、
うん。
で、心裸にしちゃうと人間ってこう、表面にいろいろ弱さとかいろんなもん出てくるんですよね。
はいはい、
うん。で、ここで今回のチョイスの一つ目、さっき見て、2個映画あるって言いま、あ、2個おすすめ映画あるって言いましたけど、
はい、
その一つ目とりあえず、涙ですね。ポイントというか。ポイントが涙なんですけど、
はい。
しかもこれ男の涙です。
どういうこと？
ベテラン俳優さん本気泣きしちゃいます。
はい、
すごいでしょ。
その最中に泣いちゃうってことですか？
最中っていうか、まあ、そこを見ての楽しみなんですけど、
はい、
まあ、ネタバレになっちゃなるんですけど、まあまあそれ分かっててもまあ十分来るものありますから安心してほしいんですけど、もう涙のその原因とかね、その心の動きとかはちょっとまたそれ。感想会でぜひまた喋りたいんで、そこをちょっとお楽しみにしといてもらって、
はい、
ちなみにこう、その作品は、3名女の人が出てくるんですけど、
はい、
はい。
それぞれの思いが、また、面白いので、ちょっとこれ、はい、また僕もこれ、もう一回メモ取りながら見返すつもりなんですけど、
はい。
次回喋るんでね。
はい。
これ、ようこそ危ない世界への、
何番ですか？
ね、ちょっとくださいね。
あ、どれですか？何番とか、
何番
とか。何番っていうか、名前が。出てる人の名前なのかな。あ、でも。
何番っていうのがあるんですよね。
6とか7とか。
そうそうそう、6とか7とかあるんですけど、どうだ
?20 とかなんかいる。どれだろう。
その男の人が泣くやつは、12です。
12。
はい。ようこそ危ない世界の12を、とりあえずまず、一つ目に見ていただいて。うん、あ、まあ、二つ目でもいいかな。二つ目がいいかな。 2本目に見てもらうとして、じゃあ1本
12これか、
はい、1本目紹介していいですか。もう一つの方、
はいはい、
もう一つの方はですね、ようこそ危ない世界への4なんですけど、
4、
はい、
4、
副タイトルは誰にも言えないわいせつ事件っていう、もう、もう何よ。もう嫌だなっていう感じですけど、人によっては多分。
4?4。あれどれだろう。
ちなみに12の副タイトルは、究極の快楽、はい、その奥義は感情にありって書いてありますけど。
あー、はい、これだ。これと、
はい、4番の誰にも言えないわいせつ事件ですね。はい、これまあ後でお二人にURL 送ってもいいので。はい。で、この、
あった、うん。
最初に見てほしいこの、誰にも言えないわいせつ事件の方はですね、これ女性の表情と、あと出てくる言葉に注目してほしい作品なんですけど、女の人一人ずつ出てくるんですね。
はい、はい、
合計2人出てくるんですけど、はい、これがまた両方ともちょっと抱えているものがありましてですね、何解放してるかこれまた見て感想会で言いたいんですけど、もちろん素人さんだしほぼ、
はい、
うん、緊張とかしちゃうと、うん、心が解放しづらいからってことで、このシリーズは結構ね、綺麗な海のそば、海のあるこのそばのリゾート専用、はい、リゾートの撮影専用のね、こう、一軒家みたいなのが、監督さん用意したんですよ。
へ、
だから誰の目も気にしないし、
な
んか都内のホテルとかそういうんじゃなくて、開放感があるような、一軒家に一泊泊まり込みで撮影するんですよ。
はいはい、
うん、前の日からとか泊まり込んで、監督さんとお話いっぱいしてるシーンとかも出すんですね。
へ、
うん、で、夜のうちに、一回、その例の音源を聞くんです。
はい、はい、はい、はい。
で、その時、もう解放されちゃう人はね、なんか、結構もう爆発するんですよ、その晩に。その音源を聞いて。
そっか。
その音源を聞いて、ものすごい興奮して、なんかもう聞いてる最中になんか体とかもいろんな動きをしたりするんで、それも見てほしいんですけど、
はい、
最初、嘘だろって思う感じなんですよ。
へー。
自分だったらこんなのなるって。まさかっていう感じのあれなんですけど、
はい、
でもまあそこは見ていただくとして、もう大体もう十中八九みんなおかしくなるんですね。おかしくなるっていうか、ちょっと顔つきというか、なんかもう異常な感じになるんですね。
へー。
なんですけど、その晩我慢させるんですよ。
はぁ、
その晩男優さん呼ばないくて、監督さんしかいなくて、
はいはいはい、
ダイユンさん明日来るからねっていう風って一晩我慢させるんですよ。せっかくそこでこう、ダーンってなったのに。
うんうん、
で、昨日眠れましたかとかって言うんですけど、まあ眠れなかったっていう人もいるんです。
はいはいはいはい、
で、うん、次の日にまた朝音源聞いて、
うん、
同じように。で、聞き終わるとダイユンさんがいるってパターンがほとんどです。もう2回目、また昨日の聞くのかって思いながら聞いて、もういいイメージがあるんですよ、大体。すごかった、テープっていうか、あの音源すごかったって。で、それを聞き終わった後に、隣にパンツ一丁とか、ダニーさんいるんですよね。で、この一人、今回のその、4の一人目なんですけど、
はい、
これ、まあ、
はい、
真島さんっていう方出てくる、女性出てくるんですけど、
はい、
のっけからすげえもう興味深いことをインタビューでも言ってますから、よろしいんですけど、最近まで、
はい、
エッチってお尻を叩かれるもんだと思ってたんですって言うんですよ。今までの人はみんな普通に叩いてきたからって、
うん、
女の子はみんな叩かれるもんだと思ってて、って、
はい、
いう言葉から始まるんですけど、
すごいな。
もうなんかちょっと続き聞きたいでしょ、なんか続き聞きたいし、その人がどうなるかみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
行為の最中とかにも、事前にしたインタビューとかがバンって入ったりするんですよ。
あー、なるほど。そうなんですね。
そう、解放されて、こうなんかいろいろおかしくなってる途中に、
はい、
その事前に撮った素のその人のインタビューの顔とかがバンって出て、
別で入ったりする。
そう、で、何を言ってるかみたいなもの、編集がまたうまい特徴になるんですけど、で、その、真島さんが音源聞いて解放されていく途中にも、やっぱり突然バンってね、 あの入るんですけど、その、二人目に出てくるあかねさんって方がいるんですけど、
はい、
そのあかねさんが突然バンって入ってくるんですよ。この方では。
へぇ。
二人目のあかねさんっていう人が、マシマさんがそんで解放されていく映像を見てる。
はいはい。
その真顔とかがバンって入ってくるんですよ。
へぇ。
わかります？だから、あの、マシマさんの撮影が終わった後に、
うん、
終わって、まあ、また全然別の日に、
うん、
この間撮ったこれなんだけどっていう感じで、そのマシマさんの映像を、
あ、それを見てる。
あかねさんに見せるんです。
へぇ。
で、その映像が、マシマさんのその、セックスしてるシーンとかにドンと入ってくるんですよ。はい、でめっちゃ真顔なんですよ。すごいから。
すごいから。
うん。普通 AV に出てる女の子とか、まあ、グラビアとかでもないそうですけど、顔作るじゃないですか。
はい、はいはい。
普通に眉間にシワ寄ってんですよ、なんか。なんかシワまでいかないですけど、すごい、真顔してんですよね。
へ
ぇ、その、もう、とても真顔で、なんか、もう、決め顔とかそんなんじゃ全然ないやつでね。
うん。
で、このマシマさんもまあ抱えてて、なんか、
はい、
監督さんとインタビューのシーンとかが入って、
はい、
なんか、いやなんか私、こう、冷静になりすぎちゃうところがあるんですよって、言うんですね、
はいはい。
いつも自分のことを外から見て作ってるみたいだって言うんですよ。そういう人間になっちゃったきっかけについても、まあ、喋ってるんでそれはまた見ていただきたいんですけど、
はい、
この女の人のこの特徴というか見てほしいところはね、ずーっと目をね、開けてんですよ。
へぇ、
相手の男優さんの目ずーっと見てます。
あ、ずっと見てるんだ。
はい。で、この監督さんの作品はね、まあ、顔っていうかこう、目っていうか、その辺に面白さがあるんで、だから早送りしてほしくないんですけど、早送りするとちょっとわかんないんですよ、間とかが。で、この目とかをじっと見てると、こう、こっちがちょっと入ってくるんですね。時間がリアルタイムで進んでいくし、まあ編集はされてるんですけど、場面切り替えでパッパッパッパッパッってこう、ハリウッドのアクション映画みたいになってないから、すごいじっくりと長回して撮ったりもするんで、で、なんならさっきの男の涙の人の話しましたけど、男優さんの。
はい。
それとかも普通 AV で男の人のアップ永遠と撮りますかって話じゃないですか。
あ、確かに。
そか。
見たことないですよね。
見てないですもんね。も
う普通にボロボロ、涙出て、それずっとアップ、ドアップで撮ってんですよ。画面いっぱいの男の顔ですよ。男優さんの顔。うん。だからまあ顔つきをじっくり見るっていうのはかなりおすすめです。あともう汗のかき方とかそういうのが、まあ、演技だったらオスカーって言った、ゆえんだったりもするんで、その辺も見てほしいんですけど、このあかねさんっていう二人目の人は、すべてがこの終わった後の、顔つきとか、
はい、
出てくる言葉とか、ここがもう集大成で面白いんで。
へー。
あと、途中でね、笑わしにかかってるとしか思えない BGM とかもかかるんで、その辺も楽しみにしてほしいんですけど。
気になる。
ね。ということで、まあ、二つ、ざっと紹介しましたけれども、
はい。
今回、まあ、ディープすぎるとか、ちょっとインパクトありすぎるな、みたいなやつは、ちょっと外してあります。
うん、だいぶインパクトありますけど、
ね。あるでしょ。でも、あんまりなさすぎるのも面白いと思ってもらえないかなと思って。ね、
普通の、ね、
そうね。そう。だから、お二人に見てもらうのは、すごい、こう、僕の中でデリケートにめっちゃ考えたんですけど。
すごいな、これ。
とりあえずこれかなって。で、本当はもっと、ちょっと面白いと思ったら、また別の紹介しますんで、もし興味深いと思えたらね。はい。だからでもね、あんまりこう、最初から、ディープなの見せすぎて怖いと思われちゃうとちょっとやっぱ損なんで、
はい、
はい、ということで、まあ長くなっちゃいましたけれども、
はい、
次回はね僕を含めてまた3人が見た後に感想をしゃべりですごく
撮るんだ
楽しみ撮りません、ね、せっかく喋ったから
ね、まあ出たいですね、ね、
いつもだってお二人ね、いつもだってお二人は、
はい、
お二人とももしくは片方が映画見た後に撮るじゃないですか。
そうです ね、
そうですね。
今回は見ている、お二人とも誰も見てない状態なんで。
見てない状態ですね、
はい、
今。
はい。でもこんだけね、すげえ期待して引っ張って二人とも全然響かなかったら僕ちょっと、すげえどうしようかなって、お蔵入りになると思うんですけど。はい。
まあ、僕もメモ。見てみないとね。
うん。僕もメモ取りながらちょっともう一回、見たいと思います。
メモを取りながら。
いや、これね、メモ取らないと、 いっぱいね、こう、フックがあるんで。
いろいろあるんですね。
そう、ここが印象に残ったとか。
ああ。
そういうのとかをちょっと僕もう一回、今までメモ取ったことなんかないですけど、ちょっと今回せっかくおしゃべりするんで、ここどうでした、はい、とかそういうのをちょっと聞きたかったりもあるんで、
はい、
まあでも、お二人は何だろう、普通に見てもらって、その、本当に感じたことをね、言ってもらえればと思いますけどね。
はい。はい、
結構長いんですか？
これね、1個につき80分ぐらいあるから。
あ、でもそんなくらいです
か？ 80 分とかですね。
そうですね。
なんか、映画よりちょっと短い。
そうですね、だから2本分、見てもらえても、まあ、ギリ大丈夫かなと思ったんで、
はい、
ちょっと今回一個見た後に、もう無理かなって思われたらあれですけど、でもちょっと二つできれば、ちょっと色が違う感じなんで。
はい。
うん、男性が泣くっていう、男性が AV で泣いてるっていう見るの多分、ないと思うんで。
ないですね。
うん、
泣かれたこともないしな。
泣かれたこともない。
ないよね。
ないね。
ないよね。
はい。
泣いた理由はまたね、面白いんですよね。すごい男優界の裏側がね、覗けますね、軽く。
なるほど、
興味深い。
興味深い。
よかった。
見てみます。
はい。
見てみたいと思います。
はい。
はい、
プレゼンだけでもう30分やっぱかかっちゃいましたね。
はい、すごいな、これ。すごいな、これ。
すごい。
絶対こうやって進められないと見ないでしょ、一生多分。
絶対見ない。
絶対見ないですよ、ね。
このパッケージからして多分。
そう、しかも、うん、こう星野源さんのエッセイを今見てたんですけど、
はいはい、
同じタイトルのやつをおすすめします。
え、どれですか？あ、タイトルが同じ？
なんか、ヨヨチューさんの、ようこそ危ない世界へ。
あ、
Q のがいいって。
あ、Q ですか。そうか、Q どれだろうな。
なんか、何の変哲もないエステティシャンが。
あー、あれか。
っていうやつ。
あー、あれか。で、速攻出る。
涙を流しながら二人抱き合うって書いてあります。
すごいな。
そう、これ、ね、
感動するって書いてあります。
しますよ。結構いろんなものでしますね。このようこそ危ない世界へだけじゃなくて、他のシリーズとかでも、かなり昔のやつとかでも、
は
あ、泣いてるのはありますね。
じゃあ泣くやつあるんですね。
男も泣くし、女も泣きます。
感動して泣くんだ。
うん。感動して泣く、うん、そうですね。女の人が感動して泣いてるのを見ると、やっぱ、こっちもね、早送りしないで見てると映るんですよ。気持ちが分かってくるんで。でこの、ね、ようこそ危ない世界へ、Q のその、星野さんの言ってた回はですね、これ僕持ってたんですけど、ちょうど。
は
い、これはですね、この人、その後に、監督さんにすごい気に入られて、
はいはい。
結構シリーズ作品、ちょっと3回くらい出るんですよ、別のやつで。だけど、その後に本気で好きになる人に使ったって言ってやめてったんですよ。なんでそれ知ってるかっていうと、YouTube さんの、書籍で、つながるっていう本が出てるんですよね。
はい。はい、それに書いてあるんですか？
そう、それにこういうのの裏側をみんな書いてあって。来週、次の、これ見たよ編で言うつもりだったのに言っちゃった。本の話言っちゃった。まあ、その辺また、次回の本の話で、本の話も話しますけど。
はい。
で、この、ようこそ危ない世界は、エステ嬢の人が出てくるんですけど。
はい、はい、はい。
このエステ嬢の人は、なんだろう。手で男の人を抜いたりしてあげるような感じの、エステをやってたんですけど。
風俗。
そうですね、風俗系の。そうですね。
エステ嬢。
うん。
で、はいはい、
男の人をずっと、やってんだけど、自分はそこで、こう、オーガズムに達することはないじゃないですか、手でやってるから。
ああ、仕事ですね。
それでずっと溜まってる何かがあって、それが爆発してみたいな感じなんですけど。だけど、これは、まあ僕の中ではさっきの二つに比べると少し、薄いかなと。
へぇ
薄いというか、うん。もうちょっと、優しいって言ったら変だけど、
あ
すごいんですけど。
なるほど、なるほど、うん。
で、これ、鶴瓶いるじゃないですか。笑福亭鶴瓶。
はいはいはい。
鶴瓶が、このさ、鶴瓶ちょっと余裕中と仲いいんですけど、
さっき出てきました。
あ、どうですか。
うん、なんか出てきた。
こ、
うん、
この、ようこそ危ない世界への Q の、この、柏木さんっていうそのエステ嬢の人。
はい。
の、やつ見て、ヨヨチューのとこに電話かかってきたらしいんですよ。
はい。
電話かかってきて、あんたあの女あかんでって。
電
話かかってきて、手出しとるやろってあかんでって。 あの女魔性の女やからって
言って
酔っ払って電話かかってきたらしくて、幼虫が本でその、え、なんで知ってんのって聞いたらそんなもん見たらわかるわほっつって言われたっていうエピソードがあった人ですね、この人。
すごい、うん、すごいな。
この今この流れるように説明してる自分が気持ち悪くてしょうがないですどんだけ暑いんだと。
結構見てるんですね。
そうですね。何個あるか分かんないですけど、結構ありますね。
へー。
すごいですね。いや、全然イメージできない。普通の AV と違う感じですか？
そうですね。
自分がみんな思ってる AV とは違う。
あ、違いますよ。あの、AV じゃないです。
インタビューもちゃんと最初入りの。
そうですね。インタビューは、まあ、完全に全部もちろん入るわけじゃないです。事前インタビューする人なんで。
ああ、うん。なるほど。
そう。だけど、まあ、多少話を聞くみたいな自身も効果的に入ってくるんで、うん。そう。だから、あのね、本当に早送りすると本当つまんない作品になってそう。意味がわからないから。つながってない。
なるほど、
うん、ストーリーがつながんないんで。これもう2008年の作品なんでかなり前なんですけど、
あ、
うん、だけどもうこれは色あせないあの、うん、名作のシリーズなんで、
すごいな、
はい、もうこれ女の人に勧めたの僕初めてです、嬉しいわ。もうこれ絶対男と共感できないんですよ。
あ、そうなん
です
か。
できないですね。これ男で好きだっていう人はあんまり僕知らないんで、その星野さんとかはあれ別ですけど。
そう、星野さんは多分変態なので、うんうん、
あの仲良くなれそうですね。僕は。
そう、うん。多分仲良くなれると思いますよ。
うん、このひこのこれ共有すごいできなくて、もうずっとなんかいつか自分の番組でもやろうと思ってたんで、ちょうどお二人の番組のあのラブムービー、ラブですからね、これ。
一応でも。
そう、いや、これ本当にね、ラブなんですよ。
ラブなムービーですよね。
そう、これ、あのね、ちょっと茶化して言ってるわけじゃなくて、見た後に、はい、あの、はい、愛感じないことないと思うんで、絶対。
見よう。
めちゃめちゃハードル上げてますけどね、俺。大丈夫かな。
感じ取れるといいんですけど。
そうです ね。すいませんね、全然伝わらなかったらね、もう。
いやいやいやいや、
まあ、それはそれでね、あの、面白いと思うんで。
そうですね。
あの、のんちゃんすげえ響いて興奮して喋ってるんだけど、しじこさん、あ、ごめん、私全然わかんなかったわって言ってる感想会になるかもしれないですけど。
うん、感想はでも違いそうですね。
うん、うん。
ね、なんか。
これ、
お互いに。
あの、うん、同じでも違っても多分面白いと思う。
良、うん、かったポイントが違うかもしれない。
う
ん、
そうそうそう、
あ、確かにね。うん、ですね。
はい。あ、はい、エンディング撮ってなかった。
あ、エンディングだ。
一応撮りましょうか。
そうですね。
はい。
あ、拡大版でしたね。
拡大版でした。
拡大版。
はい。
じゃあ、ではでは来週もしくは再来週には、あの、はい、お二人とまた感想のね、
はい、
配信
を、ね。感想はね、
うん。したいと思いますんで。
はい。
はい。今日はゲストを呼んでいただいてありがとうございます。
はい、いえいえ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois quelqu'un. はい、エンディングです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
落とし田さんの熱弁が。
ねえ、は
い、ムービーだけで30分を超えるという。
すごかった。
しかも、あの、お二人の番組なので、まあ僕の番組でもあるんですけど、同時に流すんで、はい、僕の番組でもあるんですけど、
はい。
お二人の番組聞いてる方にはね、本当に申し訳ないなと思いますね。ほぼ僕が喋ってて。
いやいや、新しい世界ですよね。
ね、本当。
気になるもん、これ。
お二人が基本的に、とか、ほーとかっていうのしか喋らせてもらえなかったっていうね、俺に。
本当にでもこれは、ね、花園っぽくていいよね。
花園っぽくていいです。
本当秘密な感じすごいします。
秘密な感じ、
秘密な感じです、
はい。
未知の領域ですね。
はい。
よかった。
ちょっとこれはぜひ見てみたいと思います。はい、
またね、感想シェア会が楽しみ
ですね。そうですね。
めっちゃ楽しみです。
はい、ね。
これ女の人に見てって言ったの、はい、本当に初めてだから、もうすげえどんな子のやつが来るのかすごい楽しみです。
いやー、いないんじゃないですかね、女性で見る人とか。
ですよね。
女性のが見るのかな、この。
いや、ピックアップで探しきれないじゃないですか。
そうですよね。
ピックアップしきれないし。
いっぱいあるし。
そう。で、どの作品、そのシリーズの中でもどれがいいかっていうのも、う
ん、いいとか分かんない
ですね、選びづらいじゃないですか。
端から全部見てる人じゃないと選べない。
そうそうそうそう。だから、でももっとカジュアルに ね、見てもいいと思うんで。
うん。
うん、で、これを聞いてね、あ、私も見たいって思う女性が増えてくれるといいなと思います。
そうですね。
あと、これはまあ、ね、お二人がどう感じるかもしれないかわからないですけど、
はい。
これ、男の人に見てほしいって言うかもしれないし。
でもよかったら進めるかもしれない。
もしくは女の人にこれ見てほしいって言うかもしれないし、その辺も僕楽しみですけどね。
う
ん、
そうですね。
うん、
なんか、女性向けのシルクラブとかを、例えば男性で、うん、男性に見てよっていうよりも、うんうん、男性のやつでこれいいよって言って見せる方が、うんうん、なんか男性は見やすいのかもしれない
です。そうですね。あの女性の、シルクラブの方はさっきも冒頭でもちょっと軽く言いましたけど、うん、女性にとってのファンタジー色強くちょっと作ってあるじゃないですか。そうですよ
ね。あれもファンタジーですよね。
あれもまあファンタジーなんで、
うん、
だから女の人に男の AV 見せるのとちょっと同じかなって、
同じってことですよね、
うん、感じなんで、これさらにちょっと一歩あの足踏み出してるやつなんで、
踏み込んでる、
はい、
だいぶ踏み込んでるんで、
そうですね、あまりみんながあのちょっと見たくないようなところだかもしれないですよね。そういうライトに性をかんあの楽しんでる人にとっては、
はいはいはい、
うん、ちょっとあの真面目にこうディープに話すの嫌がる人もまあいるじゃないですか。
うんうん、
そういう人にとっては多分、すごく見たくない作品であることは間違いないと思いますね。怖いから。自分向き合ってないからって。
なるほど、ね。
怖い怖い、
うん。いや、なんか深いですね、これ。
うん。
見よう。
そう、うん。
ちょっと見させていただきます。
はい。
はい。はい。あ、そうだ。秘密のアマゾンでは、リスナーの皆さんからお便りを募集しています。はい、のんちゃんとひじりこへのお便りは、番組の LINE アット。@KNO2475F または、ツイッターラブ秘密、あとハッシュタグですね、ハッシュタグで花園って入れてもらってもいいので感想お待ちしています。
はい
はい、
お待ちしてます。
はい、じゃあ僕のラジオ聞いてる方もですね、ラジオの、落としたパンとアカネグもポッドキャストの、についての励まし、もしくはご感想を送ってもいいなという気分になった方はですね、ツイッターもしくは番組専用メールのアルファベットで otopanakane@aol.jp からお待ちしておりますと。まあ、今夜も最後まで聞いていただきて本当にありがとうございます。今後とも温かい目でのご愛顧よろしくお願いしますということで、お二人ともまたありがとうございました、今日は。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
終わりどうするか打ち合わせしてなかったですけど。
はい。
なあ、なんな感じで終わりましょうか、じゃあ。
はい。
はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
余裕中で50分。